はい、長年寺テレフォン法話です。節分の豆まき、日本の年中行事として定着しています。テレビに映る豆まきの風景はユーモラスでもあります。年女として大の大人が豆をまいている情景はなんとも漫画チックです。鬼は外、福は内。鬼は己に降りかかってくるであろう最悪であり、福は待ち望んでいる幸運であります。人生は豆をまくことによって願いが叶うような簡単なものではないことはよくわかっているのだと思いますが、結構真剣な顔をして豆をまいているところにおかしみがあり、この行事が定着している理由があるのかもしれません。昔は突然襲ってくる病や伝染病も人知を超えた脅威であったことでしょう。また地震や台風などの自然災害も突然襲ってくる鬼のような災害だったのでしょう。戦乱や盗賊など人為的災害も鬼のなせる技だったに違いありません。現在でもイスラエルのガザ地区への攻撃が止まりません。人の命も生活の基盤も戦車やミサイルなど重火器によって容赦なく叩き潰されています。しかし日本におきまして現在では医学が発達し、予防医学に対する意識が高くなり、自然災害のメカニズムも分かってきています。また数年来日本は平和を保っています。ですから病や自然災害や戦乱などを鬼のなせる技とイメージする人は少なくなっているのではないでしょうか。ある時子どもたちに、鬼を見たことある人いますかと尋ねたところ、絵などでは見たことがあるのですが本物を見たことのある人はいませんでした。その通り、鬼は架空の生き物です。ではなんでそのような想像上の生き物を対象に豆まきをするのでしょうと重ねて質問をしましたところ、鬼は人の心の中に住んでいるのではないかという結論になりました。そのように現在では鬼を人知を超えた恐ろしい存在と見るよりも、人の心に住む鬼を考える人の方が多いのではないでしょうか。ただしその鬼を自分以外のものに考える傾向は強いと思います。鬼は外、福は内との言葉はその典型です。非常に楽観的なものの見方であり、豆まきを見ていておかしみを伴うのはそのような面があるからに違いありません。刑事伝道によく使われる標語に、人間みんな裁判官、他人は有罪、自分は無罪というのがあります。鬼は誰の心の中にもいるのです。仏教的視点に立って節分の豆まきを考えるのも面白いかもしれません。次の法話テープの交換は2月15日です。